皆さんこんにちは、大場です。
ごめん、笑っちゃった。ごめん、笑っちゃった。うさこです。
きたきたカフェ第239回です。
はい、なんか久々すぎてちょっと笑っちゃった。すいません。
はい、前回の配信が8月11日だったので、3ヶ月ぶりですか。
もう、そうね。長かったね。
すっかりご無沙汰しておりますけれども、いかがお過ごしでございましょうか、皆様方は。
もう忘れ去られてんじゃない、きっと。
まあ多分今回配信しても、まあ10人ぐらいは聞いてくれるかなと思うんですけどね。
いや、そんなにいないんじゃない、もう。もうやめたんじゃない、あいつらっつって消されてるかもしれないよ、登録。
ちょっと関係各位に今からメールと LINE しましょうかね。聞けと。まあ、そんなこんなでね、前回収録の時には本当に真夏の猛暑で、とんでもない暑くてね、うん、死にそうになりましたけども、
うん、
今はなんか秋を飛び越えて、もはや冬が来てるんじゃないかぐらいに急にね、気温が下がってきて。
ね。
昨日一昨日か、北海道の方のね、ニュース見てたらかなり雪降ってて、
なんかね、あのね、私もちょっとニュース見たんだけどさ、
うん、
あの道路がさ、もう雪じゃなくて氷なんだよね、見てたらツルッツルでさ、
怖いね。
怖っと思って。
ゆいまるさんがいる夕張も十何センチか積もってるとかいうね、ニュースを見たし、
うん、
あと富士山もね、一気に雪が積もってね、冬化粧したというか。
本当。
その一方で、うちの周りってあんまりまだ紅葉がないんだよね、北九州は。
もう、今頃は紅葉してるよね。
普通はね。まあ、若干色が変わってきてるぐらいで、確か去年もそんな感じで、で、すぐ冬が来て、なんか紅葉がないまま枯れちゃったみたいな。
うん。
一週間ぐらい前かな、大分の耶馬渓というね、紅葉で有名なところ、まあ、まだだろうと思って行ってみたら、本当に全然なくて、わずかに色が変わってたぐらいで、うん。なかなかね、季節の変わり目っていうのがもうわかんなくなりましたけれども。
うん。
まあ、そんなこんなで3ヶ月間ね、更新が止まっておりましたけれども。
うん。
自分の方は北九州の片隅と MCU ラジオなどを配信してましたので、
うん、
まあ、聞いてらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、多分やっぱり皆様方、うさこが、どうなってたのか、何をしてたのか、生きてるのか、ということをね、だいぶ気にしてらっしゃったんじゃないかと。
まあ、とりあえずこうしてるから生きてはいるね。
はい、生きてはいますね。仕事はちゃんと行ってるの？
仕事行ってんだよ、それが。びっくりしちゃうね。
びっくりしちゃうよ。まあ、それは何より。相変わらずパンの耳食べてますか？
それから行く？あのね、うん、ちょっと聞いて、は
い、
パンの耳、
はい。
パンの耳さ、
うん、
もう前ほど食べなくなったわけ。で、うん、だけどやっぱりたまに食べたくなってさ、この間ちょっとまとめ買いしてさ、で、
うん、
まあ、もそもそ食べてたわけよ。で、ある日、なんかね、こう、
うん、
食べてたらさ、パン、普通さ、パン手で持ってこう食べてんじゃん。で、何気なく。
いや、まあ普通手で持って食べますわね。はあ、
で、何気なく自分のこう、手首を見たらさ。
はい。
手首のところがさ、なんか黄色いあざみたいのできてて。
ほう。
なんかぶっけたんかなと思って、触っても痛くないしさ、痒くもないしさ。うん、なんか私多分また寝ぼけて知らん前にどっか打ってんだなと思ってさ。
うん。
まあ気にしないどこと思いながらなんか、食べてて。で、またその次の日とかってさ、まあ普通に過ごしてたんだけど、
うん。
なんかね、こう、なんとなしにこう、パン食べながら、なんとなくこう見たらさ、なんかね、汗が濃くなってる気がすんの。
ほう。
で、なんだろうな、これ、と思って。でも別にほんと押しても痛くもないしさ、でもなんか、どっかぶつけるにしたらなんか紫色っぽくなるじゃん。
うんうん。
でも黄色いしな、なんだろうなと思って。で、なんかね、妙にちょっと気になって、ちょっと調べたらさ、 なんか、調べたら病気みたいなさ、なんか怖いことばっかり出てくるわけ。検索したらさ、なんか肝臓がどうのとかさ、で、ちょっとやめてって思いながら。んで、いや、まさかなと思いながら、この食パンなんじゃないんだろうかと思って、ふと思って、じゃあ食べるのやめてみようと思ってさ、このパンの耳をちょっとね、食べるのやめたんだよ、そっから。で、それで、もしこれが薄くなったりなくなったらパンのせいだなと思って。で、ちょっと実験してみようと思ってやったわけよ。そしたらさ、やめたらさ、やっぱりね、薄くなってなくなってさ、もう今綺麗になってんだよね。よくさ、アレルギーとかもさ、年関係なく急に出てくるとかって言うじゃん、たまに。この年で小麦アレルギーとか、急に発症したんだろうかとかさ。
耳食べすぎて。
パンダ耳アレルギーなのかしらとかさ。
パンの耳アレルギーっていうのはないような気もするけどね。小麦粉アレルギーはね、あり得るけど。小麦粉アレルギーだったらパン以外でも出るもんね。うどんとかではね、ラーメンとかでも。
そう、そうでしょ？そうなのよ。で、他のやつ食べても、なんともないのよ。なんか他のメーカーのパンとかたまに食べてもなんともないのよ。で、そこの、パンの耳作ってるその会社のね、やつが食べてそうなってて、で、しかも、最近気づいたのがさ、前はさ、本当にさ、ちょっと遅い時間にスーパーなんか行ったらすぐ売り切れてたわけ。で、私の主食ないって言ってさ、泣きながら帰ってきたりしてさ、やってたのがさ、最近行ったらさ、すげえ売れ残ってんの。めっちゃあんじゃんと思って。なんだみんな、なんか味変わったのかって、味変わったっていうかなんか使う小麦を変えたのかなとかさ、なんかいろいろ考えちゃって。
まあなんかあるかもしれないね、でも。食べなくなってね、それが戻ったということは。まあ少なくとも、じゃあそこのパンの耳はもうやめた方がいいでしょうね。
そうだね。
他のパンにすると。
だってもう怖くて食べれないじゃんね、そんな。
まあなかなかね、パンの耳でアレルギーがっていう話はね、聞いたことがないけれども、添加物の問題かなんかあるんやろうね。
ね、多分ね。
まあでもそんなね、重たい症状にならなくてよかったね。
いや、本当だよ。だってアレルギーなんてさ、やっぱ、重いのから軽いのから症状いっぱいあるけどさ、重い人は本当大変だもんね。
もう一口ね、間違って食べても命に関わるっていうケースがね、本当に今あるから。ほら、子供がさ、小学校の給食で、これ食べたらダメとか、あれ食べたらダメとか、言っとってもなんか間違って、ほら、材料の中に入ってて、それで発症したとかいうのをね、時々
ある
ニュースで
ね。
見ますけど、花粉症もそうだけど、年齢に関係なくいきなりね、出るから、
ねえ、怖いよね。
気をつけていただきたいと思いますよ。
はい。
あと、それ以外で何かありました？この3ヶ月の間に。
そうね。うちの会社に前さ、しぶちゃんに似てる人いるって言った気がするんだけど、
言ってましたね。
まあ似てんのよ。似てんだけど、なんかね、あと二人発見したんだよね、私ね。で、一人がさ、優しいグリーンがいるっていう。
あれ？なんか研修の講師してる人とかじゃなかったっけ？
あれはね、なんか、
あ、別の人？別のグリーン。
別の会社だね。よくさ、ドラえもんでさ、映画版だったらさ、いいジャイアンになってんじゃん。いつも意地悪なのにさ。ああいう感じ。なんか、いいジャイアンみたいな、いいグリーンみたいな。
いいグリーン。
なんか、めちゃくちゃね、ほんとね、人当たり良くて優しくてさ、ほんと気遣ってくれてさ、大丈夫ってなんかあったらすぐいいなねとか言ってくれて。で、なんかね、目尻とかもね、下がって優しいわけよ。なんかさ、全然意地悪じゃないの。で、顔もさ、なんかゆで卵みたいなつるんとした感じがさ、似てるわーと思って。
まあ今の性格を全く正反対にすると、リアルグリーンになると。
そうだね。
また怒られるぞ、そういうこと言うと。
久々に復帰して、一発目がこれかよって。
いきなり3ヶ月ぶりに出てきたと思ったらグリーンの悪口を言ってるというね。話ちょっとずれますけど、今日のなおだったかな、くだばなだったかな、聞いてたら、なんか知らんけど自分がグリーン派閥に入れられてさ。
へえ、なんで？
知らん
派
け
閥あ
ど。
んの？
まあ今、ポッドキャスト界隈もいろいろね、ありますからね。もう戦国時代みたいなもんですから。
そうなの？
よう知
へえ。
らんけど。まあ別に何派閥でもいいですけどね。それで、あともう一人誰？似てる人っていうのは。
もう一人ね、クマに似てる人いる。
どう似てる？
まあ、うちらと同じ、なんか同期の人なんだけど、なんかね、いや、別にまじまじじーっと見るわけじゃないんだけど、なんか、視界の端っこにいてもさ、なんとなく存在感じるじゃん。なんか、うっすらさ、視界の端っこにこう、うっすら視界に入ってるその雰囲気が、なんかね、クマのあの雰囲気に似てるって。図体っていうの、なんていうの。
まあ確かに、まあ体つきは大きいけどね。
服装とか、なんか、なんとなく、体型とかね。
で、あんな感じで喋ったり歌ったりしてると。
まあ、歌いはしないけどさ。
まあなかなか楽しい職場だよね。渋ちゃんがいて、グリーンがいて、クマーさんがいて。
最初さ、しぶちゃんもさ、なんかとっつきにくいさ、なんかぶっきらぼうのさ、なんだこいつって思ったけど、最近ね、なんか、優しくなった気がして。なんか意外といいやつかもしれん、この人と思って。
ここだけ切り取ってさ、渋ちゃんファンに音源送ったら炎上するだろうな。
あめ、うさこお前覚えてるよって。怖い。刺される。
自分は渋ちゃん本人に未だ会ったことがないんであれなんですけれども。
しぶちゃんかっこいいよ、実物。マジで。
みたいね。会った人から聞くとそういうこと言ってましたね。
いや、なんかさ、特訓マッシュのね、毎週毎週の写真もかっこいいんだけど、実物ね、ほんとかっこいいだよ。
人気あるポッドキャスターっていうのはやっぱりちょっと光るもの持ってるからね。
そうね。
こんなうちらのようにぐだぐだ喋ってるような奴らとは違いますよ。
ねえ、うちらなんてもうオーラのおの字もないよ。ゴミダメだよ。
まあ否定はできないけどね。まあそういったね、我々のトークを、まあ聞いていただける、ね、聞いていただいてる人もいるということで、ありがたいことではございますけれども。
そうだね。
そういえばね、まあこの3ヶ月休みの間、まあたまにね、うさこーとは LINE で連絡を、まあいつもじゃないけどね、取ってたんですけれども、一回台風が近づいてきた時に、あれ前線を刺激して本当に日本各地でね、大雨がザーッと降ってえらいことになって、で、あの時、うさこが住んでるところも大雨の警報が出たんで、一応心配して大丈夫って聞いたら、会社休みになって家に引きこもって海外ドラマいっぱい見てるからラッキーという返事が返ってきて、心配して損したと思いましたよ、あの時は。
やったね、もう堂々と会社休めんじゃんって思って、ウキウキしてて。
心配して LINE した自分がバカだと思いました、あの時は。でも今年は台風ね、つい最近まで発生してたけど、直撃したあれっていうのがほとんどなくて、うちのあたりも本当被害らしい被害は幸いなかったですね。
いや、よかったね、ほんとね。
去年に比べると本当に台風のコースが、まあなかなかね、先読みできないコースを辿ってきたやつもありましたけど、まあね、地域によっては本当にまた大雨でえらいことになってるんで、ね、迂闊なことは言えませんけれどもね。猛暑があって台風がね、11月に入っても発生して4個同時発生とかもありましたし、台湾の方とかね、とんでもない大雨になってたし、いや、もうよくわかりませんね、何が起こってるか。
本当ね。
まあさすがにもうこの先今年台風はないと思いますけども、ね。どんな、今度はいきなり大雪になるとかね、すごい寒波が来るとかいうこともあり得ると思いますんで。 お互いね、要注意で気をつけてね、行きたいと思いますけれども、あ、そういえば思い出しついでに言いますけれども、
うん、
この休みの間、うさこ、北九州に来たそうで。
そうだね、この前行ったね。
で、行きましたというような LINE だけもらって、
うん、
で、うちの妻に行ったら、妻が、うん、うさちゃんなんでうちに寄ってくれないの？今度来たら来るように言っとってよ、と。というふうに言っとりましたんで、うん、お伝えしておきます。
わかりました。いや、もう本当にね、寄り道する時間もなく、本当にトンボ帰りだったんだよ。
いや、なんか見慣れた風景の写真が届いたなと思って、あれ、うん、と思って、あ、うちだ、ちょ、北九州じゃん、これは、っていうね、感じで。
今ここにいます、つってね、写真送って。
ちょっとびっくりしましたけどね。ついでにこの3ヶ月の間、自分の方を言えば、これ片隅の方ではちょこっと言いましたけれども、
うん、
11月の4日に久しぶりに名古屋に行ってまいりました。
おー、いいね。
前回行ったのが、2022年の6月の終わりに、徳間さんの南田の時カフェが終わるということで、
う
ん、最終営業日に、うん、行ってね。まあ、その時、それこそグリーンさんとかナオさんとかもね、来てたけど、もう、ぎゅうぎゅう詰めの、エアコンも効かない、カフェの中に押し込められて死ぬような目にあったという、ことがありましたけれども、それ以来、だから、2年4ヶ月ぶりぐらいかな、
うん。
で、今回行った目的はですね、名古屋駅のすぐ近くにあるミニシアターのシネマスコーレ。
うん。
で、こちらがですね、その11月の頭から、白石浩二監督の新作、今年公開があった、さゆりというね、ホラー映画があったんですけれども、それと、うん、あと白石浩二監督の短編集というね、
うん、
短編3本立てを上映するというのがあって、うん、それに合わせて、白石監督と、小林千佳さんと、それから田中俊介さんがスコールに来て、まあ、トークショーを行うと。
うん。
それがまあ2、3、4、いわゆる3連休の時にあったんですが、2、3がちょっと自分家の都合で行けずに、連休最終日の4日の日に名古屋行ったんですね。
うん。
で、一つ良かったのは、連休最終日で翌日から平日なので、うん、ホテルの値段がやっぱり下がってたんですよ。
ああ、いいね。
一日前だったら、もう2万円近くするようなホテルが、
うん。
7500円ぐらいに、
うん。
下がってて、ラッキー。うん。翌日からね、皆さん仕事だから。
うん。
まあ、新幹線はね、そこそこ多かったんですけれども。
うん。
で、トークショーと、あと、まあ、サイン会もあったんですが、映画上映が、夕方6時からだけれども、
うん、
チケット販売をその日の朝の9時20分頃から販売を開始しますというのが、発表されて、
うん、
で、自分が小倉から朝一番ののぞみに乗って、名古屋駅に着くのがちょうど9時20分だったんですよ。でね、まあ、うさこも行ったことあるからわかると思いますけれども、まあ、新幹線のね、改札から出て歩いても5分ぐらいのところにシネマスコーレってあるんですけれども、
うん、
この5分間が問題で、
うん、
ぶっちゃけ言うとやっぱり田中俊介が来るとなると女性ファンが結構殺到するんじゃないかと、
うん、
で行って9時25分ぐらいに着いて、あ、すいません、もう満席になりましたと言われたら、私はその日どうしたらいいんでしょうかみたいな、
確かに
朝の9時25分に、シネマスコレの前で呆然と佇むのかという恐れがあったんですけど、うん、まあそれもね、ダッシュで行って、行ったらまだ、自分の前に4、5人ぐらいやっぱり女性がいて、
うん、
まあ結果から言うと、ギリギリ変えたんですけどね。
うん、よかった。
それでもね、41番とかだったんですよ。スコレってチケット買ったら先に番号札をくれて、で、上映開始の10分前に、その1番の方、うん、2番の方ってこう順番に呼ばれていくわけですよね。
うん。
うん、で、スコレ自体の定数が、50何席かぐらいだったんで、ほんともう後半ぐらい、
うん。うん。
最終的には補助席まで使ったということで、もう通路までね、うん、人がきっちりだったんですけれども。
うん。
まあ、それでもね、変えて、もうちょっと ゆっくりして来てたら、本当にアウトやったかもしれないんで、あ、もう朝も早から行ってよかったな、みたいな。
うん。
で、チケットをゲットして、ただその時点ではまだ9時半ぐらいですよ、朝の。
うん。
で、大須の大須観音とか、大須の商店街、久しぶり行こうと思って。
うん。
あなた面白い店とかいっぱいあるんで。
うん。
で、行って、うろうろして、まあ、お参りとかして、で、せっかく、やっぱり名古屋に来たら、味噌カツでしょう、ということで、ヤバトンってね、有名な、うん、向こうで有名な、まあ、チェーン店があるんですけれども、まあ、そこに行って、うん、ランチして。で、一旦、まあ、3時になったらホテルにチェックインして、一休みして、まあ、実はね、撮ったホテルというのがもう、シネマスコーレから歩いて、1、2分の場所なんですけれども、
うん、
一旦休憩して、6時前に、スコーレに行ったと。
うん、
で、最初にさゆりというね、ホラー映画があって、で、上映が終わったら、白石監督と久保山さんのトークショー。うん、もうここではいいような話がね、いっぱいありまして、もう爆笑でしたけれども。うん、で、それが終わってから今度は、白石監督の短編3本立てということで、1本目が、恋のクレイジーロード。
うん。
うん、これね、2018年に、当時自分がスタッフやってた能型映画祭というのでね、
うん、
上映して、この時うさこもね、能型まで来たけど、
うん、
で、この時も、能型でも、その時は白石監督と久保山さんと、田中さん来てね、トークショーとかあったんですけれども、
うんうん、
もうあの時以来久しぶりに恋のクレイジーロード見て、
うん、懐かしいね。
配信とかね、テレビ放送とかで見る機会がないんでね。
うん。
いや、久しぶりに見たけど、20分ぐらいのね、ほんと短編だけど。
うん。
本当にあっという間に終わって、おーという感じで。
うん。
で、その後、久保山さん主演の、これも20分ぐらいの短編が1本あって。
うん。
で、3本目がね、重々白石監督からも念を押されたけど、ちょっと初版の事情で、タイトルとか、内容とか出演者を、うんうん、SNS とかに一切出さないでくださいというふうにね、言われてる作品がありまして、うん、だから中身はね、全く言えませんけれども。
うん、
これがね、
うん、
もう30分ぐらいの作品だったんですけれども、
うん、
めちゃくちゃ面白かったんですよ。さすが白石監督だなというね。ほんと喋りたいけど喋れないんで、もうね、これ以上言いませんけれども、
うん。
で、これが終わってから、白石監督と久保山さんと田中さんの、トークがありまして、
うん、
もうこれも一切外部には言えないような話がてんこ盛りで、もう爆笑の連続ですよ、
うん、
これのトークが終わった段階でも10時半ぐらいだったかな、夜の、
うん、
今シネマスコーレの2階って、スコーレが管理してるイベントスペースになってて、で、そちらで、うん、サイン会やりますということで、で、恋のクレイジーロードのパンフレット買って、
うん、
それ持って並んだら、まあ当然ながらね、うん、自分の前も後ろもずっと女性客ばっかりなんですよ。
う
ん、スコーレも超満員だったけど、9割方が女性やったんですよ。
うん、
男性がもう自分も含めてポツポツみたいな。まあそれはそれでいいんですけどね、
うん、
はい。ずっと並んで順番に上がっていって、で、サイン会が、長机に3人並んでて、まあ、サインしてもらう順番としては、最初に久保山さんで、次が田中さんで、最後が白石監督と。
うん。
最初に久保山さんのところに行った、お久しぶりですって言って、その説は能型でお世話になりましたったら、まあ、久保山さんも、あ、おばさんいらっしゃいって言って、ね、喜んでくれて。
うん。
まあ、ちょっとね、まあ、後ろにも人がおるから、そう長話できなかったけども。
うん、
いや、すいません、もうちょっと映画祭もコロナのあれ以降できなくて、みたいな話をして、で、終わってから次、田中さんとこ行ったけど、ちょうど自分の前の人が終わってて、田中さんも白石監督もその時、手が空いてたんですよ。だからまあ、お二人と同時に喋るような形で、能型映画祭でお世話になりました。って言ったら、まあ、田中さんが、ああ、懐かしいですね、とか言ったし、白石監督が、あ、そうか、おばさんですよね。なんか見た人がいると思ってました、っていうような話で、うん。そういうこといろいろね、話させてもらって。
うん、
時間短かったけどね、3人の方とお話できて、パンフレットにサインももらって、うん、
うん、
楽しい時間を過ごすことができて、いやいや、本当にね、早朝から、名古屋まで行ってよかったなと。
よかったね。
うん、ことがありましたね。本当に6年ぶりにお三方にお会いできたけど、まあ、覚えていただいてたんで、ありがたいことで。
うん。
で、サインもらって下に降りてきた時がもう10時、いやもう11時近かったかな。
ああ、結構遅い。
だちょうどあの、坪井さんがロビーのこう片付けしてたんで、そこで坪井さんにもちょっとご挨拶して。
うん。
まあそこもすいません、野方映画祭お呼びしたかったけど、もうコロナでもダメになりまして、みたいな話をして。
うん。うん。
で、ホテルに帰ったと。いうのが、まあこの3ヶ月の間で自分的には一番大きい出来事でしたね。いや、時間があったらね、なんであの時カフェの跡がどうなってるか見に行こうかと思ったんですよ。
そこね。うん。
いや、実際時間もなくはなかったけど、この日ね、うん、天気良くてめちゃくちゃ暑かったんですよ。で、もう大須歩いてるだけで汗かいて、で、あの元山の地下鉄の駅からあの坂道登っていくっていうのも考えただけで嫌になっても諦めたんですよ。まあ、言ってね、別に徳間さんがそこにおるわけでもないしね。
確かにね。うん。
後で、あの、Google マップで見たら、ワインとか出すような、なんかこじゃれた感じのお店に改装されてましたね。うん、
今。そうなの。
あの、店の内部の写真もあったけど、なんか全然もう違う店になってて。うん、へーっていう感じで、うん、まあそれをね、徳松さんが経営してるとか言うんであれば、それは炎天下であっても歩いて行ったかもしれないけど、まあお店の写真撮るためだけに行くのもね、もうきつかったんでちょっと諦めましたけどね。
うん。
まあ翌日はもう朝一の新幹線で帰ってきたけれども、まあまあ、あの自分的には本当に久しぶりの名古屋で、久しぶりにね、白石監督とか小林さんたちともお話できたんで楽しかったですね。
はい、うん。よかった、よかった。
そういったことで、あとはもう自分的な仕事をね、もう辞めてるんで、
うん、
も
う
隠居の身なので、特段大きな事件も何もなく、
うん
ね、日々淡々と過ごしております。はい。
うん。
まあ、おさこもね、元気そうで何よりで。
そうだね。私なんか、そうね。なんかね、私ね、
うん、
私もしかして女優かしらとかね、思った時ちょっと一瞬あったね。
何それ？何？何があった？
あの、よくさ、ちょっと、一昔前のさ、
うん、
あの、女優さんがさ、こう、結婚相手ってさ、うん、お医者さんと結婚する人とかが結構いた時期あんじゃん。なんか。
はいはいはい。
ああいう時のさ、なんか記者会見みたいな時にさ、
うん。
あの、よく言ってたのが、なんかちょっと具合悪くなって、なんかレントゲン撮ってもらったのがきっかけでとかさ。
あ、はいはいはい。
病院行ったのがきっかけでとかさ、なんかあるじゃん。
うん、うん。うん。
あれのさ、いやもうなんか、私のなんかもう、外も中身も体の中身まで知られちゃってるんでみたいな話する人もいるじゃん。あのね、あの気持ちはわかるって思った事件があった、ちょっと。
ほう。
まあ、レントゲン別にお医者さんじゃないけどさ。
うん。
あの、いや、これはちょっと見られたくなかったなっていうのを見られた。うん、なんか本当に私のなんか内部を見られたっていうさ、なんかこっぱずかしいけど、うん、でもいや、なんか改めてそれを説明するのもなんかまたほじくり返すのもちょっとなと思って。あえてなんかあんまり触れないようにしてるけど、でもなんかは見られたな、みたいな。でもそんなね、なんか、ああいう時の女優さんの言ってんのってなんか、あこんな気持ちだったんかなとかさ。ちょっとわかるとか思って。私の一番なんか見られたくない恥ずかしい部分をなんか見られたなっていうね。うん。それ一番好きな人にそのさ、恥ずかしい部分を見られたっていうのはさ、ちょっとなんとも言えない気分になるね。別にさ、あの、向こうはさ、あまり深く考えてもないかもしらんけど、知ってても、あっと思ったけど、あえて触れないようにしてんのかもしれないけど、なんとなくこう気まずくてさ、なんか、一瞬話しかけるのも、うーっと、こっぱずかしいみたいなさ。まあでもさ、逆になんかもう、開き直ったね。もう見られちゃったらもうしょうがなくないみたいな。これが私ですけど何かみたいな。
何かと言われたら、いや、何もありませんっていうふうに言われると思いますけども。
本当にね。うん。
いや、なんか。こっぱずかしい目にあったわけですね。
そうだね。うん。
はい。
でもね、こう、あの瞬間ね、今すぐ収録したいと思ったね。ちょっと大場さん聞いてって。
連絡すればいいじゃん。すぐ撮ったのに。
いや、なんか、それだけのためになぁ、と思って。
まあ、今日少し喋ったからいいでしょ。
うん。
で、話はちょっと変わりますけれども、感想をいただいたんですよ。
おう。う
まあ、当然ご紹介したいんですが、結構な量があるんで、
ん。
ちょっとサクサクっとね、ご紹介させていただければと思いますけれども、
うん。はい。
スレッツと X でいただいてますんで、まずスレッツの方からですね。
はい。
これはゆかさんからですね。前回の感想で、欠かさず聞いてる番組なのでしばらく寂しいけど、日ごと若さも体力も減っていくし、そこに加えてこの酷暑は応える。本当に気力も体力も回復大事なので、骨休めと充電の夏休みを過ごしてください。きっとネタが増えるんだろうな、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうおっしゃる通りネタは増えましたね。
そうだね。
ね。いろいろあったし、まあ本当に酷暑でしたもんね、8月頃は。
ねえ、やばい。
7、8、9。本当にすごかったですね。
うん。
まあ、特にね、うちなんか近くに、まあ母親、まあ義理の母が住んでて、一人暮らしなんで、いや、本当に不安だったんですよ。やっぱり体感温度が違うので、暑くなっても冷房つけてないとか、
なな
ので、まあ、結果的にはもうデイサービスの回数を増やしてね、もう日曜日以外はもう毎日デイサービスに行ってもらって、食事とかね、お風呂もあるし、まあデイサービスいる間は冷房効いてるしね。
そっちの方が安心だね。
そうそう、それでだいぶね、まあそれはお金かかるけれども、まあそんなんでね、なんとかかんとか乗り切りましたよ、こちらも。次は黒柳りんごさんからですね。明日は配信ないのか。寂しいですが、正座してお帰りをお待ちしています。あれはエロい話じゃないのか。私、そわそわニヤニヤしちゃいましたよ。かっこ、小学生リンゴ。お二人、大人ですなぁ。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、だいたいね、毎週配信してましたので、大体ね、土曜か日曜日に配信してたので、まあそれが休みになるとね、まあこういうふうにね、待っていただいてた方は寂しかったと。まあこういうふうにね、言っていただけるだけ本当にね、ありがたいと思いますよ。
本当ね。
ね。こんなね、我々のようなこの中身のない話を聞いていただいてるというのはね、本当にありがたいことでございます。で、ここからが X の方ですね。芹沢智之さんから、もう二ついただいてるんで、もう続けてご紹介しますね。まず一つ目、前回の感想で、大事なお知らせに身構えていたが、おさこさん結婚発表のギャグを挟み、体調を考慮して夏休みというのに安心した。スージーサーチ、あ、これ映画の話ですね。スージーサーチに触れていたが、日本でも企業テレビ局が参入しているが、義務にならない配信者ベースの更新が一番なのかな。そしてもう一つがですね、片隅の方にリンク貼っていただいてるんですが、キタキタカフェはしばしの間夏休みとなるため、大場さんの雑談は北九州の片隅でちょっと多くなるような感じか、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、いきなり大事なお話がとかあるんで、ついにおさこが結婚発表かと思った方がお一人はいらっしゃったということで。
ね。残念。残念。残念なのかわからんけど。
こればっかりわかりませんからね。ある日起こるということもないとは言えませんので。
いや、本当だよ。明日なんかあるかもしれないしね。
そうそうそう。ね。皆様方、期待しつつ、でもあまり期待しすぎず、お待ちいただければと思います。次はアポロさんからですね。令和6年8月13日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト02で、キタキタカフェ上げていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アポロさんはね、片隅の方も毎回ハッシュタグでね、こうやって上げていただいてですね。もう本当にね、私としてももう感謝しても、したれないぐらいでですね。本当にたくさんの番組いつも聞いてらっしゃるからですね。 うん、本当に頭が下がりますよ。お次はなおさんからですね。ちょっと大場さん、ゆかさんの感想はいくつあっても何も言わないのに、私の感想はたくさんだと長いって、私をグリーンか何かと思っていませんか？というこのツイートはいつ北北カフェで流れるのか、楽しみに待ってます。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、グリーンか何かと、まあ、グリーンではないけれども、
うん、
ねえ、もはやグリーンに一番近しい存在ですからね。
うん、まあでもグリーンではないけどね。
いや、グリーンが二人もいたらね、困りますけど。
うん、
最近も今日のなおとかね、
うん、
聞かせていただきましたけれども、
うん、
夜の12時ぐらいにね、もうなおさん眠い眠いと言いながら収録してるというね、
うん、
グリーン寝かせてあげるよと本当に思うんですけどね。
なお、何その苦行。
自分だって夜の12時に収録とか、うん、多分1回か2回ぐらいしかしたことないですよ。寝てます、大抵。いくらなんでも。ね、もうなおさんもね、子供さんね、だんだん下のひいちゃんも大きくなって大変でしょうから。
うん。
本当にね、早く寝てください。
ね。
次は、さくやさんからですね。
うん。
大学生の頃、ワンルームのアパートに暮らしていて、玄関開けたら即台所でしたので、炊飯器は下駄箱の上に置いてました。先輩方に、玄関開けたら2秒でご飯と笑われたのを思い出しました。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
室内にね、ご飯の炊ける匂いが充満するから玄関に炊飯器持っていたという話しましたけれども。
うんうん。
今はね、まあそこまではなくて、まあ普通に炊いてますけどね。
うん。
相変わらずうちはもうずっと玄米を食べておりますよ。
それってさ、玄米だけなの？白米に玄米混ぜてるってこと？
いや、もう普通に玄米。
玄米だけ？
100% 玄米。
ほんと。やっぱなんか違う？うん、
まあ栄養価的にはね、白米よりはるかにね、いい
し、うん。まあね。
見た目がね、当然だから見た目茶色いし、まあちょっと硬くはあるから、うん、子供さんとかはちょっとね、まあ無理だろうし、
うん、
うちはもう何年も前から玄米だからもう慣れてしまって、たまにね、白米炊くとなんかすごいおご飯って白いなみたいな。
あれ？こないださ、大場さん家ってご飯食べたけど、あれ玄米入ってたっけ？
あれは
もう忘れちゃった。
白米じゃなかったかな。
いやー、もう忘れちゃったんだよね。ご飯食べたのは記憶にあるけど。
子供が来るから玄米じゃなかったと思うけどね。
そうだっけか。そうか。
うん、ちゃんとひーちゃんに玄米食べるというのもね、ちょっと。
まあね。
と思って、確か白米だったんじゃないかという。なんかもう、うん、そういうこと半年ぐらい前のことなんで、記憶は定かじゃないですけれども。
うん。
自分はもう毎朝、朝ごはんは玄米に納豆ですよ。
そうか。いいね。健康的だね。
60ですよ。健康に気をつけないと。ね。本当に。
そうね。
そうですよ。ね。もうぶっちゃけ若くないですからね。
本当だよね。うん、
ね、
うん。
ポッドキャスター多い中でもかなり、年齢的には上の方にいると思いますんで。
うん。
それだけは自慢できるというね。相手がね、もう特訓マシだろうが、古典ラジオだろうが、年齢だけは俺の方が上だぞと。
うん。うん
それしかないというね。
それ嬉しいのかな。
まあ嬉しくもないけれども、なんて言うんでしょうね。なんかこう自分の寄って立つところがそこしかないみたいな。言っててなんか虚しくなりますけどね。お次は腹ペコトマラータンさんからですね。
はい。
パンの耳の食べ方が進化したうさこさんの感想がとてもピュアで。すさんでいた心が浄化しました。ありがとうございます。最近は毎年どこかしらで自然災害が起きていて怖いですね。常に身構えていたら疲れちゃうけど、備えの大切さを感じる今日この頃です。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、パンの耳の食べ方ということで、うん、まあね、パンの耳さっき話しましたけれども。
うん。
まあ別にパンの耳に限らずね、まあ何か特定の食品をね、数多く食べすぎるっていうのはあまり良くないような感じではありますんで、まあいろんな種類をね。
そうね。ほどほどね。ほどほどでは何でも。
パンもご飯もね、肉も魚も野菜も、いくら健康にいいかって言って野菜ばっかりずっと食べてるのもね、栄養が偏るしね。
うん。
これ適度にね。
お。ねえ、ちょっとさ、知ってる？
はいはい。
あのさ、今日この収録の前に、ちょっと見たんだけどさ。
うん。
トマトもさ、食べすぎると死ぬんだって。っていうのね、ちらっとさっき見た。なんかね、トマトの中に、
うん。
トマなんとかっていうなんかね、微妙な毒素が入ってんだってさ、トマトの中に。
へー。
だから、いっぺんにトマトを食べるその致死量があって、
うん。
どんだけ食べたらダメなのかって言ったら、トマトね、4トン食べたらダメなんだって。だから、食べるとしたらトマトを3トンまでにしましょうって書いてあった。
トン、トン。
トン。
トンというのは、1トンが1000キログラムということですよね。
うん、そうだね。うん。
トマト何個分ですか、トンというのは。
わからんけど。
誰か計算してください。
へえーと思って見てた。
ちょっとなかなかすごいね。
うん。
あ、そういえば夕方のニュースで東京の方かな、トマトが値上がりして、
うん、
飲食店がね大変だとかいう話を見ましたけどね。
え、なんかさ、今ぐらいの時期ってさ、イチゴがすっごい値上がりしてるっていうのはよく聞くけど、トマトも値上がりしてんだ。
もうなんか何でもかんでも値上がりだよね。
ああ、まあね、米も値上がりすごいしね。
そうそうそう。ね、一時期ほら、米がさ、お店からなくなった時があったじゃないですか。
うん、うん。
ね、つい最近のことだけど。今はね、もう普通にあるけどね、一瞬は、あれ何だったんだろうみたいなね。
いや、本当何だったんだろうと思うね。
なんか日本人のあれだよね。なんか熱しやすく冷めやすいじゃないけどさ。昔さ、ミノモンタがさ、ココアがいいですとか、ワイドショー出たらみんなココアを殺到して買いまくったみたいなさ。
そう、今もうね、もうほんとね、まさにそれ言おうと思った、ミノモンタがさ、って。
もうね、一昔前のことになるけど、あの頃のミノモンタの影響力すごかったよね。
いやもう毎日スーパーのさ、売り場すごかったろうね。うん、
なんかミノモンタがこれがいいって言ったらもうね、即みんな、スーパーに殺到して買いまくってたという、そういう時期がありましたよね。
納豆がいいって言えば納豆なくなるしね。
ねえ。確かにね、納豆もいいしね。まあ、トマトもいいし、玄米だっていいんですけどね。
うん。
まあ、ほどほどにということで。
そうだね。うん。いや、私ね、この今の手紙っていうか、メッセージっていうか、なんていうの？あれをさ、ツイートを見てさ、一番ね、私が刺さったのがさ、うん、私がピュアだっていうところね。私まだまだピュアさ出せんじゃんと思って。
流そうかと思ってあえて触れなかったんですけど。
そこ流さないでと思った。
ね。とてもピュアで、すさんでいた心が浄化しました。
ね。いや、私のピュアさがね、人を救うんだよ。すごいよ。
ということでね。まあ、今回のこの配信をね、久しぶりに聞いていただいたリスナーの皆様方はきっと心がね、癒されてね。
そうだよ、みんな浄化されていくよ。
どっかの新興宗教の教祖みたいな物言いですけれども。
壺売ろうかな。
そのうち錠剤がなんとかとかね、うん、ご記者がなんとかとか言い出すでしょうけどね。まあ、気をつけてください。
はい。
はい。で、次はですね、これは感想というよりも、8月の終わりに自分が椿ライドと真冬さんが配信してます、冬のライオン。こちらがですね、うん、5周年を迎えたという回がありまして、まあそれに対しておめでとうございますとかいうことをね、書いたんですけれども、それに対して、椿ライドからの、まあリプライがですね、
うん、
ありがとうございます。キタキタカフェには親近感がありますので、一緒にゆったり続けていきたいです。そしていつか終わるときはきちんと終わるってことで、というふうにいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう今ね、椿ライドといえば、
うん、
もう超大物でね、日本ポッドキャスト協会の会長でもありますし、うん、いろんな人気番組を、うん、抱えているのに、このうちらのようなこの底辺番組に親近感を、ね、抱いていただけるということは。
ねえ。あれ、ね、同期同じぐらいに始めたんだっけ？
開始時期は向こうの方がちょっと遅いのか。5周年って言ってたから。
あ、そうか、そうね。
まあでもほら、あの人はその配信する前にもずっとプロポッドキャストリスナーと名乗ってさ、もう存在感をね、示してたんで、もう全然違いますよ。
そうね。
そうそう。これ収録ベースの昨日、一昨日だったかな？X とかに出ましたけれども、まあ冬のライオン絡みで、なんか来年の2月13日になんか東京でイベントをやるということで、要は相方の真冬さんの生誕祭ということで、なんとその冬のライオンと、真冬さんと、起死回生がやってる三八西東というね、お笑いを取り上げる番組があるんですけれども、二番組のコラボ企画で、ハッピーバースデーみたいなね、イベントを東京で行うと。これに当然真冬さんと椿ライドと起死回生が来るので、皆様方もしよろしければどうぞみたいなことをね、なんか入場無料、まあワンドリンク制で東京でやるということで、時間を見たらね、18時半から23時というね、結構長いじゃんと思いましたけれども、はい。東京代々木のアトーククラブウーファーって読むのかな？まあそういう場所でやってるということで、まあ上野ライオンとか三八西東のね、X も見ていただければ載ってると思いますんで。いやー、すごいですね。
すごいね。
まあ最近もね、ほらポッドキャストウィークエンドとかね、東京でもすごい人が集まったみたいでいろいろイベントやってるし、それ以外でもね、ポッドキャストのリアルイベントって増えてますから、まあコロナがね、終わって何年か経ってだいぶ、ポッドキャスト界隈もね、活性化してきたんで、もしね、行ける方いらっしゃいましたら、ぜひぜひね、行っていただければと思いますよ。
そうだね。
うん。ちょっとうちから東京行くのはね、ちょっとだけ遠いんですけどね。
そうね。
ですね、9月30日に、ポッドキャストの日っていうのがね、ありまして、
ああ、はいはい。
それこそ日本ポッドキャスト協会の方でね、リレー配信って今年もね、やりましたけれども、で、まあ、ポッドキャストの日にね、なんかやった方がいいかなと思って、でも、何も思いつかずに、で、前日ぐらいに、ああ、そうだ、もう楽して、あれだけど、なんかやろうと思って、まあ、知る人ぞ知る、この北北カフェの第1回の音源を再配信いたしました。うん。まあ、今聞き直すとなかなかね、あれなんですけれども。で、それを聞いた、なおさんからの感想がですね、北北カフェが、と思って聞いちゃいました。二人の距離感がまだある感じ、いいですね。大場さんはとっても流暢で、ほぼそのまんま、かっこ、これは声ですごい。うさこさんは声が高めで、すんごい新鮮、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
すんごい新鮮だそうですよ。
うさこさんがって、ってどうい
が
う
つ
こ
くって。はでしょう。まあね、1回目の配信が2018年の2月22日ですからね。いや、もうすぐ丸7年ですよ。
7年だね。早いね。
そらお互い若いはずですよね。
いやー、そんな、あれはだってさ、なんていうの？そりゃさ、人生初だよ。だってさ、大体人前で話すことなんかないのにさ、まあ、自分から誘っといてなんだけどさ、緊張しまくるじゃん、普通に。収
まあ
録なんて
ね。
初めてだしさ。
はいはい。そりゃそうでした。はい。
そりゃ声も高くなるもんさ。
でもね、配信しようとして、本当に久しぶりに第1回をね、最初から最後まで聞き直したんですよ。
ほう。
やっぱ新鮮というか、まあなおさんはこういうふうに書いてもらったけど、やっぱ自分で自分の声聞いても緊張して喋ってるなっていうのはようわかるんですよ。もう今日なんかね、本当にね、相変わらず3ヶ月ぶりの収録だけど、何の打ち合わせもなくね、適当に喋ってるだけなんですけども。ね、1回目の時とか本当にね、背中に汗かきながらやってましたもんね、真面目
ねえ、私も本当に正座してやってたもん。
に。ねえ。なのにね、回を重ねてね、年を取ってしまうとこういう風になるんですよ。
ねえ、怖い
ね。
ね。
ね。ポッドキャスターがね、 なんて言うんでしょうね、使用前、使用後というか、堕落前、堕落後というか。
7年も経つとこうなるんだよ、みたいな。
そう。ね、最初はあれだけ一生懸命頑張って、ポッドキャストを盛り上げていこうとかね、うん、面白いトークをしていこうとか燃えてたのに、ね、うん、時間が経つとこんな風になってしまうというね。
そうだよ、もう、本当に。今なんかさ、もう本当に、超どうでもいいよ。なんか、パン1で収録してますみたいなさ。今、パン1でごめんなさいみたいな。
誰も見てないし、見えないし。いや、私も見てないし。
そのぐらいの堕落さっぷりだよ。本当に。はい、緊張の気の字もない。
まあ、だからこそね、やれるんでね。そんなさ、7年も緊張してやってたら、逆に奇跡だよね、それは。
どんだけこの相方となんか水を埋めれてないんだろうってなるよね。
本当に仲悪いよね、この二人は、みたいな、ね。むしろこう憎み合ってるんじゃないかと。
いや、そんな相手と週一回喋るのってどんだけの地獄だよって。
そうそうそう。よっぽどこうお互いに恨みつらみがあるというかさ、もう過去この二人に一体何があったんだ、みたいなね。親の仇かみたいなね。そんな感じでね。
うん、
まあでも世の中ね、たくさんのポッドキャストがありますから、中にはね、何年経っても、一回目のね、その緊張を忘れずにやってるとこもね、きっとあると思うんですよ。
あるかもしれないね。
それはそれでやっぱりすごいなと思いますよね。
うん、
で、お次は、アポロさんから、令和6年10月1日拝聴の Apple Podcast 番組ハッシュタグリスト04。ここで、このキタキタカフェの第1回をツイートしていただきました。あ、ポストか。していただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、これが最後ですね。ぶっ飛び兄弟くだばなの公式アカウントから216回2024年の漢字振り返りその3。今年も残り2ヶ月というところで、あと、ハッシュタグがいっぱいあるんですけれども、その中にキタキタカフェも入れていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、北九州の片隅も入ってました。ありがとうございます。うん、はい。まあ、そんな感じで、すいません。しばらくね、止まってたんで、感想をね、ご紹介するのが本当に間が空いてしまって申し訳なかったんですが、多分これでね、全部だと思います。はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
やっぱり久しぶりなんでね、結構今日長めに喋っておりますけれども。
うん。
さすがに疲れてきましたが。
はい。
もううさこの方はどうですかね。まあ久しぶりだったんで、なんかまた話し足りないこととか、これは言っておきたいとか、いうことはあります？う
ん、いや、今は特にない。これから話したいことあるけど、まあもうちょっと後でいいかなと思って。
もうすぐね。皆さんが期待する重大発表がうさこからあるかもしれません。
そうだね、本当に重大発表かも。
で、聞いたら、あ、なんじゃ、みたいな話になっても私は知りませんけれども。
言うんじゃないよ、先にそれを。
忘れた頃に何か発表があるかもしれませんので、はい。
はい。
まあ、気を長くしてね、お待ちいただければと思います。
はい。
じゃあ、もう今週はこのあたりでよろしいですかね。
はい、いいです。
はい、今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。